赤って何グラム？
え、何？何の話？
正解はインスタグラム。ラジオ大阪はインスタグラムもやってます。ぜひご覧ください。
わかりました。
隣の客はよく書きクイック、ラジオ大阪は FM クイック。この釘は引き抜きにクイック、ラジオ大阪は FM クイック。ラジオ大阪は FM クイック 91.9MHz でもクリアにお聞きいただけます。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。さあ、今日の話の目薬ミュージックソンなんですが、はい、いつもゲストの方に来ていただいていろんなお話をお伺いしています。いろんな角度から、はい、まあね、スポーツの方もいらっしゃったら頑張っていらっしゃる方、あるいは就職の問題、はい、それから、まあ、実際に生活の中でこんな風に工夫してるんだ、あるいはこんな珍しい、これから役立つような、まあ、危機がやってきたとかですね、はい、もうあらゆる角度からこの番組ではご紹介してるんですが、まあ、たまにやります、ラジオ聴く方からのお便りのご紹介なんです。で、今日はそのお便りをご紹介しようということでゲストはございません。
はい、
で、なかなかね、その紹介する期間が時間がないので、今日はまとめて今日ここでご紹介しようかなと思っておりますので、はい、お便りお出しになっていただいた方、ちょっと楽しみにお待ちいただけたらなと思っております。よろしくお願いします。この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。お願いいたします。
さあ、早速皆さんの、お便りご紹介をしてまいりたいと思います。メールでいただいております、
はい、
豊中市にお住まいのニュースライターさんという方です。何回か投稿させていただいてますと、この方本当に、割とよくいただける方なんです。ニュースライターですと。4月の23日の話の目薬で私も知っている人が出ました。やはり知っている方が出ると励みになりますと。就労継続支援 A 型の作業所で在宅勤務をしていますが、まだまだ福祉の作業所の業界も視覚障害者は少数なんですと。なかなか理解してもらいにくいところがあります。そんな中、知っている人が出ると心強いですし、4月からは同じ会社の別の事業所ですが、視覚障害者の方が入社してくれたので、これも非常に励みになっています。これからもいろいろな人を取材してください。その中に知っている人が出ると元気をもらうことができるんですというふうに、たまたま4月の放送でニュースライターさんのお知り合いがこの番組に登場していただいて、はい、それを聞くとなんか元気になれる、勇気がもらえるっていうようなことなんですよね、はい、まあ、確かに知ってる人が放送に出てたら嬉しいというか、
そうですね、うん、なんかちょっと一生懸命聞いてもらえるんかなって思いますけど、はい、
で、このニュースライターさんですが、はい、さっき、このメールにありましたように、就労継続支援 A 型の作業所で在宅勤務をなさっていらっしゃるというお話が書かれてたんですが、はい、もう一枚メールが実は来てまして、まあ、実際どんなお仕事をなさっていらっしゃるかということがそこには書かれてますので、ちょっとご紹介いたしますね。先日メール読んでいただいたニュースライターですと、現在、私は視覚障害者の就労支援施設で、就労継続支援 A 型の利用者として在宅勤務で音声パソコンを使ってウェブライターをしていますと。ウェブライターやってはるんですって。福祉のサポートも受けながら給与をもらって施設と雇用契約を結び働くという福祉雇用なんですが、視覚障害者では珍しいと言われています。職員の方も全盲で 全盲の私がパソコンを操作することに対してすごいっていう認識のようで、かなまじり漢字まじりの文をどうやってそんなに間違いが少なく書けるんですかと聞いてくる職員もいます。やはりまだまだ視覚障害者はやってあげないとなかなか一人では何もするのが難しいと見られてしまうみたいなんです。みんなが当たり前のように働ける社会になってほしいです。もともと27年間マッサージ師をしていましたが、コロナ禍があって外出制限もあってコロナうつみたいになってしまい、通勤が難しいということで少し休みを挟んで在宅勤務の道に切り替えましたと。で、今は4時間雇用なんですけれども、週5日お店や業者の宣伝ブログを書いたり、視覚障害者の社会で生活する程度の情報を書いたりしている。これがいわゆるウェブライターと呼ばれる仕事であるということなんですよね。まあ、業者あるいはお店の宣伝、まあ、いろいろ情報をもらって、それをまあ言ったら、まあ、昔で言うチラシみたいなもんですね、
はい、
そういうものにしてウェブ上で出していくと。で、それを内容をお書きになっていらっしゃるのがこのニュースライターさんということですよね。まあ、こういう仕事に携わっている方はまだ少ないというふうにもお書きになっていらっしゃるんですが、西村さんの知り合いでこんな仕事をしてる方って知ってます？
いや、知らないです、
うん、なかなかまずいろんなところから情報を集めてこないと、うん、そんなね、宣伝はいろいろ書けないんで、まず情報を集める力がいりますし、
はいはい、
でそれをまとめる力と、そしてそれを文章にする力、
はい、
そして、まあ、皆さんにうまく言葉的に届けるような、そんな力も必要だと思うので、
はい、
なかなか大変なお仕事かなというふうに思いますね。
うん、それをまして見えない中でしてはるんでしょ。
そうなんです、そうなんです、はい、
もうすごいね。
ただこう自分がパソコン、まあ、音声パソコンなんですが、はい、音声パソコンというのは、はい、実際にキーボードを押すと、はい、あいうえって、
うん、そうなんです、
ね、音が出るんです、
はいはい、
でさらに言うと漢字の変換も、はい、いろいろ出るんです。大阪の坂、はい、土辺の坂とか小里辺の坂とか、いろいろこう、はい、細かい、ことが音声で出てきて、
はい、
それでその文章を作っていくという、
はい、
まあ、私たちからすればものすごい高度なテクニックが必要だろうなと思うんですよね、
はい、
うん、でもそれをさらっとやってしまう。
そうなんですよね、
まあ、西村さんはちょっとあまり機会はお得意じゃないんで、
はいはいはい、自慢じゃないですけど、はい、スローです。はい、
こういう方はもう本当羨ましい感じでしょ
う。そうなんです、なんでそんな早く打てるん、うん、なんかちゃんと聞いてるって思うぐらい、
ええ、
その聞いてあるスピードもすごく速い、
はいはい、
速い、
そうなんですよ。
もう横で聞いてたって何聞いてんのか分からへん。
だから音声がね、その音声パソコンから出てくるんですが、言うてる言葉と同時にもキーボードを変換していきはりますから、
うん、
その私たちでも、私も何度か経験したんですが、横でやってはるのを見て、え、なんでこの言葉、音声、まあ、パソコンから出てる声が分かんねえやろっていうぐらいのスピードなんですよね。
そうなんですよ。まずそっから思うんですよ。今なんて言ってるか、それ聞こえてるんだけど分かるんっていうのがまず不思議ね、
う
ん、
もうそれで変換に行ってありますもんね。
はいはい、
すごいなと。で、まあ、この職場でも職員の方が、なんでそんなにあっけなくやってしまうんですかみたいな、ことが聞かれるということなんですが、でもまあこのニュースライターさんがやっぱりすごい、
そう、すごい
技術を持ってはるからなんです、うんうん、でもある意味パソコンが、特に音声パソコンが出てきてから視覚障害者の様子っていうのは西村さんだいぶ変わりましたよね。
あ、変わりましたね、うん、情報を得ることも多くなりましたしね、でそのことによってこの方じゃないですけど就労にもつながってるっていう部分もありますからね。やっぱりその辺はすごいですね。
その就労につながるというところが私は大きいかなと思う。
大きいですね、
うん、なかなかこの音声パソコンが出るまで仕事というところにつながらなかったんですが、はいはい、音声パソコンが自由自在にできる状態であれば、はい、本当に一般の方と一緒に、
はい、
パソコンで仕事ができるという状況になりますもんね。
はい、
うん、続いていきましょうか。茨城市にお住まいの友幸さんからいただきました。 20年前に実は緑内障を患いまして、病状が徐々に進行して、現在は視覚障害2級を持つロービジョンの60代の男性ですと。で、先日の放送で文化放送、あの東京のね、はい、ラジオ局で文化放送というところがあるんですが、その文化放送で視覚障害者のディレクターの方がいらっしゃって、はい、番組作りをやっていらっしゃる、その番組作りをやっていらっしゃる制作の、番組ポッドキャストというのがあって、それを早速聞きましたと。今このポッドキャストっていうのが割とあちこちにありまして、ラジオ大阪でもやってるんですが、あのラジコでしたら1週間しか聞けないというのがあるんですが、いつどこでも聞けるという、これがポッドキャストっていうのなんです。それを素材を取り出して聞きたい時にいつでも聞けるというもんなんです。それを、まあ、文化放送のこの視覚障害者のディレクターはお作りになっていらっしゃるようなんです。制作されてるようでして、その番組のボリューム1でアイコサービスというのを知り、声の視覚情報を提供する会社の紹介がありました。関西でも使えるのか、外出だけでなく買い物など他にどのようなことができるのか、一度調べてもらえませんでしょうかということなんですが、知ってますこのアイコサービスというのは。
多分でもアイコサービスっていう
か、はい、これいわゆるね、はい、あのスマートフォンを持って外へ出て、はいはい、まあ、一番わかりやすく言うと自分が今どこにいてるかどうなってるかわからない状況で、
はい、
これね、それ視覚障害者のいらっしゃるところではなくて遠隔でその情報を、
はい、
お届けすると。例えば道に迷ったと、でその視覚障害の方が、スマホをかざしてその周りの状況を見せて、違うところにいらっしゃる方が、その、絵を見てて、その映像を見てて、あそこ右ですよとか、そこは左に行ってください、まっすぐ行ってください、じゃあその目的に地につけますよとかいうことをやってくれるというのが、これアイコサービスと言われるもんなんです。
はい、
まあ、タイムリーに視覚情報を得ることによって生活面での利便性を高めて、まあ、そういう視覚障害者の方がいつでも気軽に安心して行動できるという位置情報と映像、そしてそれを遠隔にいている遠くにいているオペレーターが確認して案内をしてくれると、
はい、
こういうもんなんですよね、
はい、
それが、まあ、文化放送のポッドキャストで紹介されていたと、
はい、
いうことですから、まあ、そのうち一回このアイコサービスというのも取り上げてみようかなと。
あ、はい、
詳しくね、
はい、
その時にゆっくりと智之さんお話聞いてみたいと思いますんで、ちょっとお待ちくださいね、
はい、
こういうね、皆さんからいただいた情報をもとに番組も作っていきたいなと思ってますんで、
はい、
こんな風なものをちょっと取り上げてもらえませんかということがありましたら、はい、ファックス、メール、おはがきお待ちしてますんでお寄せください。一回言うときましょうか。メールの方は目薬@obc1314.co.jp です。 MEGU ですね、 MEGUSURI、 目薬です。目薬@obc1314.co.jp、 こちらがメールです。ファックスは大阪0665770301、おはがきは郵便番号 552-8501 です。ラジオ大阪話の目薬ミュージックソン、こちらでお待ちしております。さあ続いてのお便りです。ケロさんという大阪平野区の方から頂戴したお便りです。この番組初めてお便りを出させていただきます。僕が学生16歳ぐらいの頃だったそうですが、目の不自由な方の勉強会がありましたと。この方は晴眼者みたいですね、
はい、
で、その、まあ、勉強会で受けた内容なんですが、困ってそうな時は勇気を持って一言かけてほしいことや、道がわからない場合は一緒に行って案内してあげるなどでしたと。もちろん離れる場合は必ず離れますので気をつけてねという言葉も必ず伝えてあげてほしいということも教わりました。案内してあげる場合は白杖を持っている手ではなく逆の手を握るか肩を持って てあげてとのことだったんですが、どちらがいいのかなと思う時があります。前に仕事で目の不自由な方とお会いしたんですが、その時はしっかりと手を握って案内したんです。あれで本当に良かったのかなと今でも心残りなんです。会った時どうしたら良いんだろうか、僕たちがまだまだ分からないことがいっぱいありますし、いざという時にしっかりとした知識も必要だなと思いますと、これは西村さん、まあ、この番組でもよくね、取り上げてるんですが、はい、ちょっと改めて実際に視覚障害者の方が、はい、まあ、街で困っていらっしゃった時どうすればいいか教えていただけますか。
はい、ただ声かけされても誰に声かけられてるのかっていうのがちょっと周りが見えない分わからないので、はい、軽くちょっとこう肩でも触ってもらって、何か困ってますかって助けましょうかっていうような形でまず声かけていただいて、
この声かけもいきなり耳元でポンと言われたら
困るんです。
ですよね。
びっくりだからちょっとそばに寄って肩でもどこかちょっと触れて、
はい、
何かサポートしましょうかとかいうふうに声かけていただいたら、
はい、
私に言ってもらえてんねんなっていうのが分かりますので、そうしたら、まあ、視覚障害者の人が困ってること、例えば道に迷ったとか、ちょうどここ横断歩道渡りたいんやとか、何かそこで答えは返ってくると思うんです。でその次にじゃあ誘導するとなった時は、手を握るんじゃなくって、サポートする人の腕ですね。腕をその利用者さん、視覚障害者の人に持ってもらうだけで大丈夫です、
はい、だからちょっと腕をこう突き出すような形でいいですね、はいはい、
どうぞって言って
、この私のこの腕を持ってくださいっていうことで、はいはい、
ちょっとこう肘のところ
に、ね、肘ぐらいですね、
はいはい、持ってくださいって言って、そこを握ってもらうようにしたら、はい、全然普通に歩かれますので。
なるほど、
はい、
今のが一つポイントになると思います、はい、でね、前西村さんに言われたんですが、白杖を持っていわゆるスッと歩いてる方は別に声かける必要ないですよというふうに聞いたんですよ。
そうなんです、うん、視覚障害者ベテラン者はそれなりに、歩いてあります。正直ところね、
そうですね、展示ブロックをこうパッパッパッって、割と早く歩く方いらっしゃいますもんね。
早いんですよ。
びっくりするぐらい、うわーと思うぐらい早い方いらっしゃいます。
そんな早歩いて前に物があったらぶつかれへんのって思うぐらい、ちょっと年いった人でも早いんですけど、そうじゃなくって、どっちかって言ったら私みたいにそろりそろりと
歩いて
たりとか、うん、なんか周り気にしながら歩いてる人は、
はい、
ちょっと声かけてあげてください。
なるほど、
はい、
やっぱり方向性を失っていらっしゃる時が一番大変みたいですね。
あです、
まあ、立ち止まって、これ右か左か、どっち行ったらいいんだろうかって立ち止まってる方いらっしゃいますよね、
はいはい、
あれは実際困っていらっしゃるところなんですね。
そういう時はちょっとどうされましたとかいう感じでお手伝いしましょうかとか言って、声かけてあげていただければ嬉しいです。
なるほど、
はい、
意外とね私も声おかけするんですが、大丈夫ですよって言われるケースが多いんですよ、
はい、
でまあそうですねっていうことで、はい、じゃあ気をつけていってくださいとは言うんですが、
はい、そうなんです。でも私の場合は逆で、そこが行けそうなところであっても、なんていうか、せっかく勇気出してね、声かけてくれてはるじゃないですか、
はい、そうですね、
だからそれに対して私はありがとうっていう気持ちで、じゃあすいません、ちょっとそこまで手引きお願いしていいですかとか言って手引きしてもらうんですけどね。
なるほどね、
やっぱりもうほんまに大丈夫やから大丈夫ですって言うてはんねんと思いますけど、ちょっとそこは優しくね、お言葉に甘えてちょっとでもしてもらった方がいいかなっていう気がします。これは
視覚障害者の皆さんへの提供でございます。一度ね、私その視覚障害者の方、奈良の王子に住んでた時なんですが、
はい、
お声掛けしたんですよ。白鳥も手張ったんで、じゃあちょっとご案内しましょうかって言って、で大きな道へ出るまで20メーターぐらい細い道、はい、駅出て細い道があって、で大きな道へ出て20メーター行ったら、もうここでいいですよって言われたんですよ、
はい、
と思ったらそっから展示ブロックがあるんですよ、
はい、
だからそこまでのわずか20メートル、駅のね改札から20メートルぐらいが唯一点字ブロックがなかったんですよ、はい、あ、そうなんだと。だからこれ点字ブロックをここ駅まで引っ張ってあげたらいいのになって思った時がありましたね。だからわずか20メートルだけご案内したっていう、
はいはい、うん、ありますね、
うん、
だからちょっと慣れた人だと横断歩道あの手引きしてもらっても、あのここに点字ブロックありますけど、はいはいはい、これどっち向いて行かれますとか言って、うん、あ、ほんだらすいませんこっち右行きたいんですとか言ったら、ほんならあの方向正してくれはって、はい、このまま行ったら右にまっすぐ行けますとか言って、あの言ってくださる方もあって、その辺すごくあの助かるんです。点字ブロックまで案内してもらったら、
大阪淀川区にお住まいの熊門池内さんからいただきました。去年視覚障害者の横断歩道の体験ありがとうございましたと、西村さんに会えず残念でしたというふうに、
ごめんなさい、
これ実際に鶴橋の駅の近くで目隠しを、まあ、あの請願者の皆さん、はい、リスナーの皆さんに呼びかけまして、はい、来ていただいた方に目隠しをして横断歩道わずかそうですね3メーターあるかなしかっていう横断歩道を渡ってもらったんですが、
はい、
一応白状を持ってもらって、
はい、
まっすぐ横断歩道を皆さん渡れなかったんですよ。絶対右か左にずれていって、
はい、
横断歩道の外へ出て、
はい、
ある人は本当に、車道のとこまで出たんで危なかったんですよ、
はい、
なかなかまっすぐに歩くっていうのは
難しいですよ。
こない難しいものかっていうのを私は体験しましたわ。は
あ、あれやっぱりあの白杖の振り方でね、
はい、
なんかこう振り幅って平等に振れてたらいいですけど、
ええ、
どうしてもどっちかに偏ったりするので、
うん、
でそれで右に行ったり左行ったりしてしまうので、
ええ、
ほんまエスコートゾーンがあるとあのそこを足でたどってまっすぐ横断歩道渡れるんですけどね。
そのエスコートゾーンというのは何なんですか？
あの横断歩道に、
はい、
ちょっと透明やと思うんですよ、
うん、
透明の要するに点字ブロックみたい
があるわけですね。
がついてるんです。
それがついてたらもうその白杖で叩きながら確実にまっすぐ歩けるというものなんですね。
はい、でもなかなかついてないんですけどね。
あんまり私らも見かけませんからね。
そうでしょ、
まあ、ある意味それはつけてほしいなというところですね。わかりました、
はい、
今日はね皆さんからのお便りご紹介しましたが、このようにたまに、こうして、はい、ラジオ機の方からのメール、それからこれをもとにまた番組も作っていきたいと思いますので、はい、ぜひこんな番組を一回作ってもらえませんかと、こんな方呼んでもらえませんかとか、いろんな要望もあると思います、はい、あるいはこの番組に関する感想とかですね、
はい、
まあ批判もあるかも分かりませんが、
はい、
全ての宛先はメール、はい、目薬アットマーク obc1314.co.jp です。ファックスは大阪0665770301、おはがきは郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪話の目薬ミュージックソンでお待ちしております。ラジオ大阪のホームページからも入れますので、まあ、それが一番、楽なメールの送り方かなというふうにも思ったりしますので、よろしくお願いいたします。ここまでのお相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としゃれでした。では栗山亮太さんのリアルビクトリーでお別れです。
焦がすほど走った人、凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今
ここで OBC ロゴ入り防災ラジオマルチレトロラジオのご紹介です。片手で手軽に持ち出せるコンパクトサイズ、見た目はレトロで防災ラジオとは思えないおしゃれなフォルム、でも性能はすごいんです。 USB ケーブルにつないで充電するタイプですが、緊急時には後ろのハンドルをくるくる回して充電できます。なんとスマートフォンを充電することもできるんです。ワイド FM 対応で時計にライトにサイレン、ソーラーパネル、 Bluetooth スピーカーまでついています。色は優しいアイボリー。ラジオ大阪一押し OBC ロゴ入り防災ラジオマルチレトロラジオ、送料税込み8,800円、一家に一台ぜひどうぞ。詳細お申し込みはラジオ大阪のホームページまで。
ホッピープレゼンツ、
ガンバ娘ホッピーミーナの
ホッピーハッピーバー。
皆さんこんばんは、ホッピーミーナです。
こんばんは、ラゴガの立川しららです。今週は都市出版